はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、準備の失敗は失敗の準備だというテーマのお話をさせていただきます。この言葉はですね、有名な UCLA の監督、ジョン・ウッテンの名言なんですけれども、準備の失敗は失敗の準備ということでね、非常にいい言葉ですよね。非常にいい言葉、わかりやすくて、人生の本質を捉えているなと思って私好きなんですけれども、私の大学時代のね、恩師の日比野博士先生がよく私たちに言ってくれていた言葉です。準備の失敗は失敗の準備であるということですね。で、私たち指導者はこう先のことをいろいろと考えがちなんですが、それが準備に値するものなのか、それとも準備に値しないのか、まずそこを考えましょうということが大事だと思います。あれこれ考えてもね、しょうがないことってあるわけじゃないですか。まあよく言うね、自分にコントロールできることなのか、コントロールできないことなのか、まあこれをね、見分けましょうということですね。アメリカの方の、キリスト教のね、学者さんであるニーバーという方の、まあいわゆるニーバーの祈りっていう言葉が有名なんですけれども、まあ自分にコントロールできないことは受け入れて、コントロールできることはしっかりと、変えていく。ね。で、その二つを見分ける、知恵を身につけましょう。というような言葉がね、ニーバーの祈りというのがあります。なので、自分にコントロールできないことと、自分にコントロールできることをちゃんと分けて考えて、気にしてもしょうがないことは気にしない。そして、気にするべきことは今気にするという、このまず見分けをするっていうことですね。まあ、具体的に言うと、大会の組み合わせ。まあ、これ気にしてもしょうがないですよね。なんかこうくじ引きでトーナメントのね、くじが引かれたりだとか、まあリーグ戦にしてもね、どこの試合会場で何時から試合が始まるとかね、まあそんなことってのはもう気にしてもしょうがないわけですよ。はい。なのでこんなものはもう気にしないということですね。それから、なんだろうな、まあいろいろとありますけれども、なんかとかくこう、細かいことを私たちは気にしすぎてしまって、相手のはね、メンバーはどんなメンバーで来るのかなとかですね、こんな相手が急にこういう作戦で来たらどうしようとかですね、まあそういうことって考えても、まあ無駄っちゃ無駄ということですね、考えてもしょうがないことってのはたくさんあるので、そういうことを考えてもしょうがないなって思えるように、まずは分けると、自分にコントロールできないことはもう分けて、考えてもしょうがないことはもう捨てるという、まあ、このまず気持ちが必要かなと思います。で、その上で、じゃあ自分たちができること、今やるべきことは何かっていうことを考えたときに、まあ、いろいろとありますよね。まあ、接戦になったらどうしようと。ね。残り1秒で1点差、そんなゲームだったらどうしようっていうふうに、まあ、考えたとしますよね。まあ、これ、そういうふうになるかどうかっていうことについては、もう考えてもしょうがないんですけど、なったら自分たちはこれやっとこうということの準備はできるんですね。例えば、残り1秒でね、シュートまで持っていくスローイン、これ練習してますかっていうと、多分多くのチームは練習してないと思うんですよ。多くのコーチは準備してないということですね。だったら普段の練習から残り1秒でね、負けてる時にこういうスローインやりましょうね、こういう場合はこれやりましょうねっていう練習を何回かやっとけばいいし、それをね忘れちゃったら嫌だということであれば、紙に書いてね、でその紙をポケットに入れてね、で試合に臨めばいいし、まあそんなことになりますよね。はい。あと怪我人が出たらどうしようね、誰かエースのね誰々くんがね、出らんなかったらどうしようなんてこともあるわけですね。そんなのも、なんか練習試合とか、まあ練習中の、5対5の練習でね、その子を、一回覗いて、で、メンバーで、ゲームやってみればいいわけですね。で、その中で、あ、この子がね、エースのこの子がいないということは、まあ考えたくないけど、あるんだなと。で、あったらこの5人で行こうと。で、この5人が一番うまくいきそうだなということを試しておけばいいわけですね。まあこんな感じで、まずは、不安を、自分がコントロールできることとできないことに分けると。ね。で、コントロールできないことはもう全く気にしないと。そして、コントロールできることをちゃんと準備に変えていくっていうことですね。心配を準備に変えていくということになります。単なる心配してもしょうがないし、本当に心配すべきことなのかをまず考えて、で、自分に何とかできることだったら、それを全力で今集中してやるということですね。まあ、これが準備の失敗は失敗の準備ということになります。まあ、私たちはね、毎日毎日練習をしていると思うんですね。で、その練習は何のためかって言ったら、来たる公式戦への準備ということで考えたときに、意外とその準備になっ でなくて、ただなんとなく毎日ね、同じようなことを繰り返ししてる、単なるこの、作業ね、みんなで顔を合わせて、みんなで汗をかいて、今日も良かったねっていう感じになることが、ややもするとあるわけですね。だけれども、これはすべて準備であると。うん、準備。そして、自分たちがコントロールできることへの集中した準備なんだっていう観点で考えると、まあ今日の練習何をしておくべきか、また指導者としてどんなことを想定しておくべきか、まあこういうことが見えるのかなというふうに思うし、そういうことがしっかりできて、望んでね、すべての準備はもうしたと。で、これで負けたらもうしょうがないじゃないかという境地まで持っていくチームっていうのは、まあ、負けないのかなというふうに私は思って今までやってきたので、この準備の失敗は失敗の準備というね、よく日比野先生が私に教えてくれたこの言葉、ぜひあなたにも、届けばいいなと思って今日はこんなお話をさせていただきました。準備の失敗は失敗の準備、ぜひですね、あなたの生活の中に役立てていただければ嬉しいです。ということで、今日はこんなお話をさせていただきましたけれども、どうだったでしょうか。ちょっとでも面白かったなという方はぜひハートマーク、いいねのボタンを押して、応援してくださると嬉しいです。チャンネルのフォローもお願いします。フォロワーさん現在1491名ということで、もうすぐ1500名になります。ぜひボイシーのフォローのボタンを押しといていただいて、はい、また明日の放送でお会いしましょう。もうちょっとだけお話をして終わります。チャプター区切っていきますので、もう少しだけお待ちください。はい、ありがとうございます。先ほどのチャプターのリンクにですね、私のメルマガのリンク貼っておきます。メルマガ登録しておいていただくと、最初の1通目で限定の動画プレゼントしてまして、その後もコーチングについて、いろんなアドバイスあなたにお届けします。ぜひメルマガ登録よろしくお願いします。そしてこのチャプターではコメント返ししたいと思います。昨日の放送に対するコメント返しですね。昨日の放送は連敗中に修正する方法ということで、これ大変好評でした。まあ、まだ聞いてないという方はこのチャプターのリンクから聞いてください。影島さんですね、振り返ると夏のリーグ戦の経験がウィンターカップで出た気がしますと。初見の相手に対しても修正して、対応できました。それがゾーンではなくマンツーマンディフェンスの修正というか、何を練習でやってきたかを試合中に話もしましたということで、まあ年末から新人戦の予選リーグ決勝トーナメント始まるので、3年戦の引退して今こそ整理して設定していきますということでね、ありがとうございます。まさにね、この時期大事なことを、やるべきだというような話を昨日して、影島さんなりにねタイムリーな話題だったということで嬉しく思います。ありがとうございます。それから宮崎先生ですね、今県の2部リーグ所属してます。2部でも強豪校のセカンドチーム多いので、夏休み前まで6連敗しましたと。そこからスタメンの人選システム見直して1勝2分けで勝ち点を上げました。やはりミーティングでも連敗中はあれでもないこれでもないとネガティブな、意見が当初多かったですと。12月からまたリーグ戦が再開します。もう一度チームルールの設定確認してなんとか2部に残留したいですということで、ありがとうございます。まあサッカーのね、現場で、日頃からこういった学びを生かしていただいてありがとうございます。やっぱりね、自分たちのサッカーはこれだと、仙台商業というのはこういうチームだというね、あり方、そしてやり方、まあ、これをね、しっかり確立して、何か連敗が続いた時はそこに戻るということをすると必ずチーム前進むと思います。応援しております。ありがとうございます。最後園山先生ですね、野球の園山先生ありがとうございます。本日のミーティングからグッドバッドネクスト始めてみましたと。順番はバッドグッドネクストにしてみました。なんとなく締めは明るい未来に持っていきたいので質を上げていきますということで、素晴らしい、ありがとうございます。こういったね、アレンジ嬉しいですね。なんか悪いことからだんだんいいことに、未来につなげていく、こういうコンセプトがいいですね。園山先生ありがとうございます。そういったことで、今日もありがとうございました。今日の放送、準備の失敗は失敗の準備、まあ、これについてね、何かご意見感想、発見感想気づきありましたらコメント欄にてお寄せください。最後にバスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方は一度ですね、バスケの大学研究室この放送の説明欄から覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。